アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さて、まだまだ抜け出せませんね。僕らの未来はどうなるんですかね。ということで、ひとまず緊急事態宣言が継続中となりましたので、変わらず僕らもできることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向けて今回もリモート収録でお送りしてまいります。どうなるかね。もう一年間ずっと言ってるもんね、これからどうなるかねなんつってね。と考えてみてても本当に何にも答えは出ないので、ひとまずこのポッドキャスティングは僕らができることをできるだけやってるし、私生活というかね、人生のその大きな方も、まあ今まで通り頑張っていかなければいけないなとは思っているんですけども、そんな日々の小さな癒しをねいつも探しているじゃない。みんな小さな癒しをいつも探しながら生きてるじゃない。で僕はねちょいちょいコンビニに寄って、なんか面白いことないかな、なんか面白いもん売ってないかなってフラフラすることがあるんだけど、ふとね先日白い恋人チョコレートドリンクを見つけたの。あ、何これって思って、まあ、何これっつってももう書いてある通りだし、白い恋人っていう北海道メーカーお菓子、まあ、知らない人ほとんどいないんじゃないかぐらい有名なやつだけど、その白い恋人のチョコレートドリンクって書いてあるから、まあ白い恋人のチョコレートドリンクなんだろうなと思って買って飲んでみたわけ。まあ予想ね、めちゃくちゃ裏切らない白い恋人のチョコレートドリンクでした。あ、白い恋人の味がすると思ってね。白い恋人ってまたネーミングがほんとセンスが抜群だよね。なんとも言えない白い恋人、もう言ってて気持ちいいもんね。白い恋人です。どうも白い恋人です。でさ、その白い恋人チョコレートドリンクを飲んだ数日後かな、まああの小さな癒しなんてさ、数日ないしは数時間、いや数分でもうふわっと溶けてなくなってしまうから、また変わらずね、なんか面白いもんないかなーって思ってコンビニをふらついてたら、アイス売り場に白い恋人サンドアイスが売ってたの。何これ、白い恋人のサンドアイスじゃんって思ってさ。でもあの白い恋人っていうね北海道のメーカーお菓子、まあ、知らない人いないと思うんだけども、あの白い恋人のサンドアイスなんだろうなって思って、で買って食べてみたら、まあ期待をね裏切らない白い恋人のサンドアイスでした。まああの白い恋人本物のクッキーとはちょっと違うけど、でもあのまあいわゆるイメージするちょっとふかふかしっとりしたクッキー生地でアイスがサンドしてあって、でそのアイス、まあ、よくあるバニラとかのアイスが挟まってる部分が、まあ、白い恋人のアイスということでね。いや本当にね白い恋人味でしたよ。いやでもねこの白い恋人っていう名前が本当に抜群だよね。白い恋人、もう物語とか生まれてきそうだもんね。白い恋人。ある日から始めちゃうとちょっとな、違うんだよな。ある日だとなかなか、どっちに転んでも少し滑りそうな気がするから、ある日から入ったのがちょっと間違えたんだ。でも、いや本当に白い恋人って、まあね、あの旅行とかも行けないご時世ですし、知ってはいるけど、まあ本当に北海道に何らかゆかりがある人と会う、または北海道に行ってきた人からもらうぐらいしかあんま食べる機会ないから、 めちゃくちゃ知ってるけど、そんなに食べない。そんなさなか、白い恋人のチョコレートドリンク、ないしは白い恋人サンドアイス、いいなって思ったよね。小さな癒しだった。僕もそんな小さな癒しのアルビノエンターテイナー、白い恋人、粕谷浩二です。なっていきたいね。そうね。アルビノエンターテイナーと白い恋人はもうほとんどイコールだね、意味が。アルビノな僕。あなたの白い恋人。あなたの白い恋人。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。今夜も僕とほんのり甘く優しい時間を過ごしていきませんか？いいんじゃない？ 何が？ わかんないけど、やっぱね、白い恋人とアルビノエンターテイナー、相性いいよね。なんかもうコラボしたいね。コラボさせてください。白い恋人さん。そして、僕のことを白い恋人と呼んでくれる素敵な人生のパートナー。白い僕の恋人になってくれる人をいつも、探しております。小さな癒しと、大切なパートナーと常に探して生きております。どうも、僕です。そしてですね、最近で 最近で言うとね、ドラマにも書いたんだけど、これマジな話、会社の仕事の PC が、ある朝、急にぶっ壊れまして、すげえ嫌な汗かいた、マジで。ええー、つって。前日、帰りに、ああ、お疲れ様でした、つって。で、Windows なんだけど、スリープモードにして帰ったわけよね。で、なんか、まあ、諸説あるんだけど、僕は一応その Windows 関係の PC は、スリープモードに代替しておいて、で、何日か一回、電源オフ、シャットダウンするっていうのが、パソコン的にはいいよみたいな話を、まあ僕は、なんとなく、こう自分の中で、これが正しいんじゃないかなと思ってて。なので、その日も、あの夜も、いつも通り、スリープモードにして、で、お疲れ様でした。はあ、飲みに行きてえな、なんて思いながら帰ったわけ。んで、その日の朝、ちょっとね、仕事はまあ、たまりにたまってたり、なんか仕事量というよりは僕の気持ち的にたまりにたまってたりして、ああ、今日ももうとにかくやらねばならぬと思って、で、朝重たい足を引きずりね、目を覚ましたくない本能が働いているのをなんとか覚まし、で、会社に向かい会社に入り、で、スリープモードにしてあるはずだから、こう、エニーキータッチだよね。で、なんかエンターキーかなんかをパンって押して、で、いつもだったらスイーンつってスリープモードから起動して、そのまま仕事を始めるんだけど、スイーンって言ったまま、まあ画面真っ黒なままなわけよ。で、これもたまにあるわけ。スリープモードから立ち上がらない時ってたまにあるよね。あるでしょ。まあ、それで、あ、今日、スリープモードから立ち上がらない日か、と思って、で、電源を一回強制終了してね。で、もう一回電源を押して、さてと、仕事をせねば、って思ったら、あんまり見たくない、そして見たことがあまりない画面が出ちゃってね。って思ってさ。って思って。そこからは、まあ、なんていうか、もう思い返したくない嫌な記憶よね。ええー、って思って。で、いろいろね、こう、 画面に表示されているワードとかをググってみたりして、で、対処法とかを調べてみたけども、どれにも当てはまらず、で、そのパソコンを買ったメーカーにのサポートにね、問い合わせて、まあ、会社のパソコンだから、会社が買ってくれたやつでいろいろ残ってたんで、サポートに電話して、これこれこういう状況です。あ、じゃあこれを試してもらえますか。はい。無理っすね。あ、じゃあこれも試してもらえますか。はい。あ、無理ですね。そうですか。じゃあ修理しかないですね。もうね、本当だからさ、誰のせいじゃないよ。パソコンが急にいかれてしまったので、もうそれはもうパソコンのせいなんだけど、なんかこう、もう社内的にね、えーっていう空気。何してんの？いや、粕谷さんのせいじゃないのは分かってるけど、えーみたいな。頑張ってください、みたいなさ。そんな日あったよね。で、まあまあまあ、本当バタバタしてね、もう、しょうがないけど、なんとかするしかなくて、これを配信している頃には、まあ、なんとかして、で、まあ、仕事を取り戻すために、また日こら言ってるんでしょうけどね。そんな日々の中、ポッドキャストを、さて、収録しようって思っていた、ちょうどその頃に、メールを一通いただきましたので、平井さんは知らないんだけど、これさっきね、さっき届いたような感じだから、平井さんには伝えてないんだけど、こちらメールがありましたので、メールを紹介させていただきます。どんぶりちゃんネーム、黒桃さんです。ありがとう。かつやさん、平井さん、こんにちは。お仕事、お疲れ様です。はーい。忙しくてお洗濯ができずに困っているというカスヤさんのお話を聞いていてふと思ったのですが、コインランドリーってあまり使いませんか？私は梅雨の時期など洗濯物が乾かない時にコインランドリーに行くのが好きです。コインランドリーの空間や独特な匂いが落ち着きます。洗濯から乾燥まで1時間くらいでできるので、ちょっとした読書や音楽を聴いたりしているとあっという間に終わってしまいます。それに乾燥機で乾かした衣類はふかふかであったかくて、外に干したのとはまた違う気持ちよさがあります。数百円はかかってしまいますが、洗濯ができなくてストレスを感じるより、コインランドリーが絶対におすすめです。キャッキャッっていうね、顔文字が書いてあって。ぜひ、お家の近所で探してみてくださいね。皆さんの健康、ご活躍をこれからも応援しております。ということでいただきました。ありがとうございます。ああ、コインランドリーね。あるよね。前回ね、僕がもう、忙しい日々すぎて、洗濯物ができなくて、履くパンツすら危ういという話とかをしてましたけど、コインランドリーね、確かにありだなと思った。僕が、そう、ここに引っ越してきた年の梅雨だったかな。いや、本当に、洗濯物できなくて乾かなくて困ってた時期に、その頃はもうあんまり部屋干ししたくないなと、なんとなく思ってたから、なんとかしたいな、でも苦しいって思って、どうしようかなって思って、で、近所のコインランドリー探して行ってみたことあった。でね、そこはね、なんだろう。あ、まあ、都内だからってのもあるのかな。割とこう、狭めで、なんて言うんだろう。マンションの1階部分に、こうなんか、無理くり作ったというか、まあ、大家さんがね、いい感じに小銭が稼げるシステムとして作ったのかっていう感じのコインランドリーで、で、まあ、割と小綺麗なんだけど狭いところでね、で、そこで、そう、洗濯物をしたり、乾燥機回して帰ってきたりしたこともあったね。コインランドリー、いや、ほんとね、言う通りね、割と嫌いじゃないよ。だけどね、もう、今に関してはね、いや、そう、だから、コインランドリーに行って1時間洗濯したりして帰ってくるのすらもうしんどいぐらい疲れた、しんどい、忙しいっていう時期だったので、まあそうね、コインランドリーは好きだけどね、ああ、なかなか難しかっただろうな。で、その、 マックスやばい時期は、一旦抜けたんでね。2月頭ぐらいは、ちょっともう溜まりに溜まってた洗濯をなんとか大急ぎでやって、まあ部屋干しも多いですけど、なんとかね、乾かして、復活しました。洗濯物復活しました。気にかけてくれてありがとう。うん。確かにでも、あるのは知ってたけど忘れていたから、コインランドリーという選択肢、これからね、ちょっと覚えておこうと思います。それでは、そんなわけで、なんとか抜け出したり、はまり込んだり、いろいろしている僕らではありますが、今回もお送りしてまいります。
1, 2, 1, 2, 3!
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。あなたのお耳の、あ、ちょっと仕切り直そう。どうも。あなたのお耳の白い恋人、アルビノエンターテイナーの粕谷浩二です。うえ この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が、あんこ大好き声優平山さゆきと一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみに、ゆくゆく将来的にはムーブマンで活躍をする声優平井雅之の様々なパーソナリティを存分に味わっていただけるような対談形式を目指してはおります。さて、ちょっと今回ゆるゆると僕が長くオープニング自分のパートで喋りすぎましたけれども、お待たせしました。皆さんおなじみ、ツイッターを見ててもわからない平井正幸さんの近況を僕と一緒に所長するコーナーです。コーナーですって台本に書いちゃってるんだけど、コーナーっていうかね、平井さんに、構成台本だけね、お送りしておりまして、で、まあ、こんな話をしてはどうですか？まあ、こんな話をしなくてもいいですけども、どうですか？みたいなのを送って、で、平井さんは自宅で、一人で、DIY 収録ブースから収録してくれた、その、平井さんのトークを送ってくれて、で、その送っていただいた音源を、一切今まで聞かずに、リスナーの皆さんと同じタイミングで初めて聞く、所長と僕らが呼んでいる時間です。平井さんはね、今回はどんな話をしてくれてるでしょうか。それでは、自宅からの平井さん、よろしくどうぞ。
どうも、こんにちは。あんこ大好き声優、平井雅之です。
あん、
そうですね、最近コンビニで何か珍しいあんこものとか、新商品、そうですね、なんかうちの近所のコンビニが、なんだろう、あんまりこう品揃え的に新商品を出してくれてないのか、たまたまあんこものが少ないのか、あんまりね、こう新しいあんこものをね置いてないんですよ。ちょっと残念なんですけど、なので、まあ最近はもっぱら、そうですね、まあアンパンだったりとか、定番のアンパンだったりとか、あとアンバターフランスだったりとかね、
アンバターあるよね。
あとアン団子、3本入りのね、
アン団子だったりとか
食べることが多いですけれども、
通常運転だな。
僕はね、一つコンビニで好きなあんこものがありまして、この冬の期間中に出てくれているかりんとうたい焼きがね、大好きなんです。それがね、一応去年前の冬は食べたんですけど、今年の冬、今回の冬になってからまだ食べてないんですよね。それが まあ、取り扱いが終わったのか。でも、なんかネットで調べてみたんだけど、それだとまあどこかしらで取り扱ってるっぽいんですけど、
どこかしら、
やっぱり近所のコンビニには置いてなくてですね、ちょっと残念な感じではあります。あ、そうそう、かりんとうたい焼きで思い出したんですけど、あのかりんとうまんじゅうをね、こないだ食べに行ったんですよ。
食べに行く？
淡路町に甘味処竹村さんっていうところがあるんですね。その竹村さんでかりんとうまんじゅう食べたんですけれども、めっちゃ美味しかったです。
どんな
揚げたてをね、注文した後にお饅頭を揚げて出してくれるんですけれども、もう揚げたてサクサクで、いや中はあのこしあんでね、滑らかなこしあんで、それも相まって美味しかったんですけれども、で甘味処竹村さん、何を隠そう、仮面ライダー響きのロケ地なんです。仮面ライダー響きの、あの響きたちが集まってる甘味処、そこも甘味処なんですけど、甘味処立花っていうお店がね、その響きたちの本拠地なんですけどね。そこのお店、竹村さんがロケ地になっていて、ああ懐かしいな、あここの外観そうか、竹村さんこの外観そうだそうだって思って、ちょっと懐かしい気持ちになりましたね。あとそうですね、最近、そうそう、先日2月2日節分でしたね。
節分、
節分今年は2月3日ではなくて2月2日だったですね。
今年だけそうだったよね。
なんか124年ぶりに節分の日ずれたみたいですね。びっくりです。ずれるんだ節分って。いやそうですね、なんかなんだかこの後は数年に1回のペースで2月2日になるみたいですね。なんかそこまで、なんで今まで124年もの間は2月3日だったんだろうかって思うんですけど、
ね、
まあその
ウルード氏とか関係してね、暦
の周期の関係らしいですけど ね
見た見た、僕も難しい話
ですね。でも今年その節分終わった次の日がね、立春で春の訪れなんですけれども、
はい、
いきなり春一番も吹いちゃいましたね。めっちゃあったかい。なんかいつもなら、あまだ立春ってなってるけど、まだまだ春は遠いなって思いつつ過ごしてる記憶があるんですけど、今年はもうすっかりあったかい日差し風が吹き始め、いやめっちゃ助かります。めっちゃ嬉しい。高いの大好き。
そうだね、みんな薄着になってくれるし ね、
まあこれも気温の上下がねまだまだ続くと思いますけれども、皆さんも体調を気をつけて参りましょう。
参りましょう。
なのでね、まあ春、そうですね、まあ、これからだんだんとさらに暖かくなっていくと思うんですけれども、去年はそうですね、まだ緊急事態宣言が出る前だったので、あの3月末とか花見、お花見ね行ったりとかしてたんですけど、今年はどうなんですかね、お花見できるのかな、ちょっと
無理だろうな、
この状況だとお花見もね我慢っていう形になりそうですよね。なんかそれこそソーシャルディスタンスを保って、まあ、フラッと桜の咲いてる並木道を歩くぐらいのことはしたいですよね。 なんだろう、あとは、まあ、毎年そうですね、春用のコートが欲しい、春コート、
なんか毎年言ってるね
って思うんですけどね薄手のコート、それがね、まあ、毎年毎年バタバタして衣替えのタイミングがなかなか見誤ってしまって、あの冬用のコート着てて、あ、暑くなってきたって思ったら、もうなんだろう、上着特にいいかなぐらいな感じの気温になってたりねするんで、今年はなんとか春コートゲットしたいですね。
いけいけ、ガチャガチャ、
まあ、どうなるか分かりませんけれども、まあちょっといろいろファッション見てみたいですね。春の訪れを楽しみつつね、こう楽しい企画だったりとか、楽しいこと、なんだかワクワクウキウキするようなことを考えつつ、その気持ちを大切に過ごしてまいりましょう。カスヤもどうなんだろう、今回もバタバタしてるのかな。
死にかけてますよ。まあ、
そうね、なんかいろいろあったみたいですけど大丈夫かな。
大丈夫じゃないです。
ちょっとまあゆるゆると過ごせる時間をね、大事にしていきましょうね、引き続き。さて、今回もリモート収録でお話ししてまいりました。まあ今はね、緊急事態宣言も伸びたことですし、あんまりこうまだまだ自粛っていう、我慢っていうのがね続くわけなんですけれども、でもやっぱりこう距離を保ってやりたいこと、お出かけだったりとかもね、気をつけてちょこっとずつしてってもね、それはまあこうワイワイ騒ぐのはちょっとまあ難しいかもしれませんけれども、ちょこちょこ、気をガス抜きをねしていきつつ過ごしてまいりましょう。以上、ここまでのお相手は、暖かくなってきて気分も嬉しい、あんこ大好き平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返しします。
いや、平井さん、そうだね、まあなんとか頑張っていこう。いやね、それで平井さん、いろいろお話ししてくれましたけどもね、確かにそうだな、お花見もできないだろうなって僕は今のところ思ってますけど、なんかでもそう、自分でも最近言ってるけど、できることをできるだけ自分たちらしく、自分らしくやれる範囲でやるっていうのがいいような気もするんでね。そうだね、今までの概念的にみんなで集まって、でまあその狭い小さいレジャーシートだけね引いてさ、でお花見、桜の木を見上げながら、なんかお酒でも大人はね軽く飲んでワイワイ喋ってっていう、今までのイメージのお花見はさすがに今年なかなかできない、できづらいなとは思うけども、なんかね、桜並木歩く、横には大切なパートナーが、マスクしてるし、たくさんお話をするわけじゃないけれども、なんとなく二人で桜舞う、そんな道をゆっくり歩いてみる、そんな感じでも季節を感じたり行けたらいいよね、そう思う。だからね、頑張りましょう、みんな一緒に頑張っていきましょう。あとね、あ、そう、これ 配信している時はちょっと前の話になりますが、僕はもうなんとかね、なんとか少しでもできることをやりたいっていうこともあって、最近では月1になっておりますね。ここ半年ぐらいは月1になっております。YouTube ライブやりましたね。2月にやりました、YouTube ライブ。まあ本当に、なんとなく、のんびりゆっくり話してみよう。ヘラヘラとしながら話してみようっていう、いつもの YouTube ライブだったんだけど、やっぱね、やったっていうだけで、僕は楽しかったし、で、見てくれた、リアルタイムで見てくれた人とか、まあ、後日ね、ちょこっと見てくれた人とかから、なんか、ね、なんか、ねーっていうコメントをいただけたら、やってる意味、生きてる意味あるなとも思うんで、まあ、YouTube ライブとかもね、これからも、なるべく月1とか、ほんと余裕があったら、週1ぐらいとかでも、やりたいなとは思ってますね。あと、そう。今しんどい耐え忍びながらなんとか踏ん張って生き抜いているっていうだけっていうのも辛いっていうのがあって、ちょっと強行になるけどね、スケジュール的にはなかなか余裕はないんだけども、なんとかねじ込んでちょっと会社の方ではなくプロジェクトワンサイズの方でもない、ちょっとなんか個人プロジェクトの方で面白いことをやりたいなってっていうので動いてみようと今しております。で、まあ、皆さんね、ご存知の通り、僕は、やるぞって思ったら、まあ、結構、規模としては大きくなくても、やってみて、やりましたってすぐ出すタイプなので、そう遠くないうちに、こういうことやりました、みたいのをふわっと出しますので、まずね、僕はそれを、いや、ほんとスケジュールとしては強行なんだけど、余裕はないんだけど、まずはそれをやるっていうことを、なんかこう活力としてね、思い描きながら。そして、みんなにとっても、ね、どんぶりちゃんとか、まあ、粕谷浩二ファン、白い恋人、粕谷浩二のファンの方とかが楽しみにしてくれたら嬉しいなとは思いますんで、春ぐらいになんか、ああ、ちょっと楽しいみたいなのを提供できたら、と思っておりますので、そちらもなんとなくお見知りおきくださいませ。さて、今回もお送りしておきました三色丼、この辺りでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想、疑問や質問や普通おたなどなど、どうぞお気軽にお送りください。そして僕たちのツイッターやブログ、 YouTube と合わせまして、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画も気が向いた時にでいいんで、ちらっとご覧くださいね。次回の配信は2月21日日曜日です。2月は短いラストウィークですね。2月21日に次回配信する予定です。もちろん緊急事態宣言継続中だと思いますので、リモート収録となる予定ではございますが、どうぞお楽しみにしていてください。以上、今回のお相手も、コンビニにはよく行きますが、一時期よりはスーパーでお買い物をすることが多くなりましたね。でも、なんかコンビニはコンビニで持っているコンビニの良さみたいな空気割と好きだな。コンビニ大好き、アルビノエンターテイナー、あ、白い恋人、粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。